今朝は、狭山知恵美宣教師をお迎えしての礼拝です。今朝は、御言葉と聖霊の助けによる宣教というタイトルで、狭山先生より御言葉を取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきまして、続きまして、山崎牧師より狭山宣教師のご紹介をしていただき、狭山宣教師を壇上にお迎えしたいと思います。
今朝の聖書箇所は、マタイの福音書5章13節から16節までです。新約聖書6ページ。マタイの福音書5章13節から16節までです。ではお読みいたします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それを升の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
皆さん、おはようございます。私たちしばしばこう視野を広げる必要があると思います。身近なところしか見ていない、私自身もそうですけれども、私たちの教会に与えられたイエス様からのビジョンを再確認したいと思うんですね。皆さん言えますか？聖愛ファミリーの皆さん、私たちの教会のビジョンは、高砂から地の果てまで手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるために、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す、その使命を与えられている教会ですから、本当に世界を見つめる目をしっかり持ちたいと思うのですね。今日再び、佐山先生をお迎えできて嬉しく思います。2年ほど前に一度お迎えいたしました。先生は滋賀県のご出身です。草津の教会のご出身ですね。ご自身、差別の悲しみとその闇の中から救い出されたというその経験を持っていらっしゃって、世界的に知られているその差別の国といいましょうか、カーストの国であるインドに自分はイエス様から召されているということをお感じになりました。KBI 卒業されてから宣教師の訓練を受けて、そこに2年前に使わされていかれたのですね。一期の働きを終えて、今日本に帰っていらっしゃって、第二期これから出発する前に、この教会にまたお迎えできたこと、私たちにとっても幸せなことだと思います。先生を通して私たちに主が語ろうとしていらっしゃることがきっとあるはずですから、それをよく聞き上げたいと思います。では早速ですけども、先生をお迎えしたいと思います。では拍手をお迎えしましょう。
ハレルヤ、主の皆を賛美いたします。私たちの主は素晴らしいお方です。ここにおられるお一人お一人を変えて、そして主にある恵みの中に生かしてくださっている素晴らしいお方です。私たちはこの主を共に礼拝し、そして共に賛美を捧げ、この主に仕えていく喜びが与えられていることを心から感謝します。皆さん、本当にインド宣教のためにお祈りくださってありがとうございます。この日本からインドを見ますと、本当に文化の違い、そして考え方の違い、肌の色、それから歴史の違い、 いろんな違いがありますけれども、そのインドの中にあって、唯一変わらないものは何か、そう思うときに、私たちの愛する主は、私たちを愛してくださったように、この廃墟の民、唯一の神ではない神々を崇拝する多くのインド人たちを救いたいと、本当にそのように主が計画を持って私たちを使わせてくださっている、そしてまた祈りに加えてくださっている、そのことをですね、見ることができます。私たち人間の目で見ると、このインドに本当に救いが来るのかと思うほどおびただしい偶像礼拝です。見る、もう目に見えるものは偶像、偶像、偶像。そして異教ですね。いろんな宗教がインドの中にはあります。そして彼らはその宗教を見分けるためにも言葉が違ったり、服装が違ったりします。ですから、この人がイスラム教徒であるのか、この人がヒンズー教徒であるのか、私たちは見ただけで分かることができます。そして言葉もカーストによって、そして宗教によって違います。めったにインド人はですね、ありがとうという言葉を人にかけないんですね。まあ、施す国と言われていますから、豊かな人が貧しい人に施すということは当たり前だというふうに思われているので、あえてその感謝の言葉をいちいち口で言い表したりしません。しかし、言葉としてはあります。ヒンズー教徒の人たちは、私たち、感謝を表すときにですね、ダネワードと言います。そして、イスラム教徒の人たちはシュクリアと言います。同じありがとうという言葉にもこれほど違いがあるんですね。彼らはその社会の中で、本当にいろんな宗教、そしていろんな文化が入り混じった中で、特にインドはですね、ヒンズー教徒という呼ばれる方々、その方々が82%以上いると言われています。今インドの人口は本当に明らかにはなっていないんですけれども、約12億人いると言われているんですね。その12億人のうちの82%がヒンズー教徒です。ですから、私たちが見るほとんどの人たちはヒンズー教徒です。生まれた時からヒンズー教徒、そして先祖たちもヒンズー教徒、そしてその社会の中で生きている人たちは本当にそのしがらみの中で、そのヒンズーの仕組みの中で支え合って、そして使い合って生きています。残念なことにインドは生まれ変わったら、彼らは一度死ぬと次生まれ変わってくるというふうに信じています。ですから、このカースト制度というのはですね、ただそのヒンズーの仕組みだけというのではなく、人々の心を縛る本当に恐ろしいものであるということをですね、思わされます。彼らは今自分が与えられているそのカースト、そのカーストを全うして、そして自分たちの上におられる多くのカーストの人々を支えて、尽くして、尽くして生き抜く。そして今度死んだ時は、もっと高いカーストに生まれ変われるというふうに信じているんですね。そしてそれを、望みの綱として生きています。それこそ自分たちが本当にそのカーストを生き抜くことこそ、自分たちを救う道だと彼らは信じているんですね。間違いなくそこには平安も喜びもありません。そこにあるのは争いや、そして妬み、そして怒りです。そのようなものが渦巻いています。しかし、低いカーストの中に生まれた人々は、その低いカーストの中で生き抜いていく、本当に環境的にも難しいその状態の中で、私たちは本当に目を覆いたくなるような、そのような本当に劣悪な環境の中で、朝早くから夜遅くまで死ぬほど働いています。そして生きています。その姿を見るとき、本当にこの地上でこんなに格差があっていいものなのかと、私たちは本当にその目を覆いたくなる、そのような状況を何度も何度も目にします。 私自身、童話地区というですね、日本の中で虐げられていると言われたその地域に生まれ育ったものです。私の父も、そしてもちろん母も、祖父母も、その先祖も同じく童話地区の中で生まれ育ったものでした。私はその差別の中に生きていくうちにですね、小さな時はそんなものはないというふうに思っていたんです。でも現実的に、人はそのいろんな教え、そしていろんなその仕組みの中でですね、それが本当にそうなのかどうなのかということが問題ではなく、その仕組みの中で自然に差別ということがですね、起こりうる、そのような状況の中で、人は人を傷つけて生きる、そして傷つけられた人々は傷つけられた人に対して、裁く思いを持ち、怒る思いを持ち、生き続けていく。私自身もそのようなものでした。隠せるものなら隠したいと、隠した時もありました。しかし、そこに喜びはなく、平安はありません。私のそのような隠していきたいと思う、そしてもう人の心は人では変えることができない、諦めて生きていたその人生の中に、イエス様は介入してきてくださいました。私自身の罪、その罪を神様は御言葉を持って示してくださいました。私の目にはあなたは高価で尊い、私は愛していると、私はあなたを愛しているというその温かい御言葉を持って、神様ご自身が永遠に変わることのない主の愛をですね、教えてくださいました。私は永遠にあなたを見放さず、あなたを離れない。なぜなら私はあなたを愛している。あなたの罪のために私の一人子、イエス・キリスト、その一人を十字架にかけてまであなたをこの穴の中から贖い出したかったのだと、神様は明確に語ってくださいました。その時初めて私は自分の罪を知りました。神様が愛し作られたこのものを、生まれてきたことを喜びとせず、そして、差別をしている人たちを裁きながら、人を裁きながら生きていること、それこそ罪の中に生きる者の姿です。そこに喜びも平安もあるわけがありません。神様はこの暗闇を取り除けてあげたいといつも私を見ていてくださった。そしてそれは主のされる方法で、その時がやってきました。それは裁くのではなく、御言葉の真理をもってその心にその光を当ててくださって、私自身が罪人であるということを教えてくださったんです。その罪から贖い出された、それはイエス・キリストの十字架の他にない。そのことを知った時、イエス様が私のために十字架にかかってくださった、そのことを知ることができました。そしてこの神こそ真の神、私たちを作られ、私たちの人生を良いもので満たしたいと願っておられる神であるということ、確信を持って告白することができました。そして私は隠して生きることをやめました。そして恥ずかしいと思っていたことさえ、神様は一人の人が変えられていたという証しを持って、豊かにそれを用いてくださっている。恥ずかしいと思っていたことさえも神様は祝福していてくださったんだということを知ることができました。インドに入った時、多くの人々がそのカーストの中で苦しんでいる、絶望の中にいる多くの人々を見たとき、私はまるで自分の姿を見ているようでした。あの時は希望もなく、そして望みもなく、どこに進んでいっていいのかわからない。ただ神がいるのかと、本当にそのように思っていた、そのようなものを、今はその主に仕えるものとして、この世界で一番格差の大きい、差別のある、残っていると言われている、 このインドに使わされてきた意味、その意味をですね、知ることができました。そして私を作ってくださったこと、童話地区に生まれ童話地区に育ってきたこと、そして父や母やそして祖父母が受けてきたその苦しみさえも神様はご存じであった。この暗闇の中から私はこの人々を救いたいと神様の御思いを本当に受けることができました。人には何をすることができるでしょう。私たちは本当に言葉も違う、文化も違う。その中に入れられ、私たちは何をすることができるでしょう。私たちに与えられているもの、それは間違いなくイエス・キリストの救いです。これこそ私たちの喜び。これこそ神に対する感謝。私たちはこの恵みを受けて、その罪ある社会の中に送り出されていくものなのです。先ほど読んでいただきました、このあなた方は地の塩です、この御言葉にあって神様はここに使わしてくださった、この何もなきものをここに使わしてくださった。塩の役目として清める、そして腐敗をとどめるという役目があります。私たちは罪の中に死んでいたものでした。しかし神は今この腐敗をとどめるものとして出て行きなさいと一人一人に声をかけてくださっています。私たちはこの日本の社会の中にあっても、地域の中にあっても、会社の中にあっても、友人の中にあっても、この罪のあるこの社会の中で地の塩として生きていきなさいとイエス様は私たちに語られています。私たちに与えられているイエス・キリストの救いは自由、希望、そして神から与えられている永遠の命です。この命は一度肉として生まれてきたものを死に、そしてキリストの命に継ぎ合わされて新しい命をいただいて生きる、これが永遠の命です。肉の私たちはいつか死にます。しかし誠の神イエス・キリストに継ぎ合わされて、このキリストの命をいただいて生かされている私たちは永遠にキリストと共に生きるのです。私たちは最大の贈り物をキリストからいただきました。天の父はこの一人子を十字架にかけて私たちの身代わりに死に、そして葬られ、そして復活される、そのところから私たちに希望と望みを与えて、私たちは地の塩として出ていきなさい、私はあなたと共にいると私たちを励まし力づけてくださっています。私たちは自分自身を見たとき、何もできない小さなものだと思いがちなものです。しかしキリストの御名の中に、キリストの恵みの中に、キリストの命の中に生きる私たちのうちに住んでいてくださる主は、いつもこの世を清め、この世の腐敗をとどめる、その御言葉と、そして聖霊の働きを私たちに与えてくださっています。一人一人は弱いです。でもこの御言葉には力があります。神の言葉は誠、真理、そして私たちを生き返らせ、そしてその魂をイエス・キリストに導いていくものです。私たちに与えられているこの神の御言葉によって、私たちはその御言葉を届けることによって 多くの人々をイエス・キリストご自身が変えていってくださる、その聖霊様の助けによってその御言葉に命が吹き込まれ、御言葉はただの言葉ではなく神の言葉として一人一人の心に届いていきます。そして私たちの心に届いてきた御言葉と聖霊の働きによって私たちは生まれ変わりました。そして今、主よ、天の父よと神の子供とされる特権を与えられています。この箇所は神の子供と呼ばれる私たちに与えられている責任です。神は恵みをもってどのような試練の中にあっても迫害の中にあっても、この神の喜びはとどめなく、そして止まることがなく、滞ることがないと私たちに宣言されています。私たちは試練の中でどうして喜ぶことができるでしょうか。迫害の中でどうして喜ぶことができるでしょうか。その迫害を通して、その私たちが受ける試練を通して、主が共にいてくださり、私たちを助け、そして私たちだけではなく、その迫害の中に立たされている私たちの信仰を通して、まだイエス・キリストを知らないその人々を救おうと神は計画しておられます。それは私たち人間の内から出るものではなく、神の恵み、神の救い、私たちが救われたように誰一人として滅びることなく、この同じ恵み、この救いの中に入れたいのだと、主の御心のままに私たちを動かし、私たちに思いを与えて、そしてその宣教の地へ、伝道の地へ送り出してくださる主の力、主の愛、主の恵みによって、私たちは今日も、そして明日も立たされ、そしてその恵みのゆえに私たちは神の素晴らしい栄光を見ることができるのです。人が人を導くことはできません。人からの人を通して主が働いてくださり、そして御言葉の真理を解き明かして、まことの神は唯一であり、この神こそ私をこの闇の中から救い出し、光の中へ移してくださるお方であるという確信をいただく、そのために私たちは使わされていきます。先に救われた者として喜びを持ってイエス・キリストを証ししていくのです。私たちは自分を証しするのではなく、イエス・キリストが一人の人生にどれほど大きな恵みを持って私を変えてくださったのか、キリストの愛、キリストの恵み、変わらない主の愛を伝えるために私たちは送り出されていっています。私たちは異なるその文化の中で、異なる宗教を持ったその人々の中に入れられ、そしてその異なるイエス・キリストにいただいているその恵み、そして祝福を持って、この暗闇の中で影響力を表すものとして、神は私たちを送り出してくださっています。キリストが私たちのうちにおられる限り、私たちのうちにおられる主が成し遂げていかれるその御業を見るために、私たちはそこに使わされていっています。そして私たち自身も完全なものではありません。いつも主からいただく御言葉によって、聖霊の助けによって私たちは日々新しく作り変えられ、そして私たちの神に近いものとして変えられていく、そして異なるキリストを受け入れない迫害や試練のあるその中に生きて、私たちは彼らにとって影響力のあるものとして、その中で生かされていきます。それこそ主の恵み、主が成し遂げられるその御業を 私たちは見ることができるんです。そしてあなた方は世界の光です。私は世の光と言われたこの主が、あなた方は世界の光ですと私たちに声をかけてくださっています。闇の中を歩んでいた者、救い、そして恵みの中に生かし、そして永遠の命を与え、喜びと感謝の中に生かし、そして世界の光として私たちを主は用いようとしておられます。私たちに与えられている主の恵み、そしてその光によって私たちは多くの人々を照らすことができます。キリストからいただいたその永遠の命、キリストにある新しい命、それを私たちはもう隠すことができません。私たちの内からそのキリストが輝いて出ていってくださる。空の器から、そのかけだらけの器から、そのかけの間からイエス・キリストの光が照らされて、多くの人々をその御言葉の光と、そしてご聖霊の働きをもって照らされていきます。私たちを御言葉と聖霊の助けで変えられたように、人間の目で救われるのだろうかと思う人こそ、神は救いたいと願っておられるんです。人が見るようにではなく、神は特別な目を持って、孤独の中にいる、苦しみの中にいる、虐げられているその人々に救いを差し出したいといつも願っておられます。そのところに出て行って福音を述べ伝えなさいと。闇の中にいたものを光の中に移し、そして今度はその福音を述べ伝えるものとして、あなたを、あなたを、あなたを神様は送り出そうとしておられます。そしてそれは一人ではなく、祈りによって主が共にいてくださり、また多くの祈りによって押し出されていきます。宣教師は宣教地に出た時、本当に孤独を感じる時があります。しかしその孤独を感じる中に、祈りと、そして神からの励まし、御言葉をいただいて、また多くの方々が祈ってくださっているということをですね、神様は明らかに示してくださいます。私たちはいつも御言葉によって立たされています。一人でも二人でも、私の名によって集まるところに、私もその中にいますと、すべての人に約束してくださっています。私たちは一人ではない、神によって合わされた愛する兄弟姉妹、キリストにあって一つとされて、この宣教の働き、福音伝道の働きに使わされていく、この罪の世の中に血の塩、そして世界の光として、さあ立ちなさいと主があなたを呼んでおられます。私が使わされているそのインドの中には、まだまだおびただしい偶像礼拝、そして、カースト制度の中に縛られている多くの人々がいます。ヒンズの人々はそのしがらみの中で、後に生まれ変わってくる自分のために、その与えられたカーストを生き抜き、そして、多くの人々に仕えて、仕えて、仕えて、仕えて、自分こそその自分を救う唯一の道である、それが自分に与えられている唯一の道であると信じています。とても残念なことです。しかし間違いなく、主はそのような社会の中で救いを起こされています。私はそのことを目前にした、この目の当たりにして見たものの一人として、多くの方々にそれを明かしするべく、この日本で、そして世界で、その主の御業を褒めたたえるために、 宣教の地で、そしてまた、使わされるその場所で、共に主を褒めたたえるものとして、今、神様が用いてくださっていることを心から感謝します。このインドの状況というのをですね、少し見ていただきたいと思います。選挙が始まって暗闇である何の光もないと思われていた、その暗闇の中に今イエス様が放たれた光、その光によって多くの若者たちが献身しています。私が今使わされているアラハバードは、ニューデリーから、電車で 10時間、マザー・テレサのいたカルカッタからも、電車で10時間というですね、インドの北部の平野部のところにあります。気温はとても高く、雨も少なくですね、本当に劣悪な状況の中にある環境だと言えます。私が最初に使わされたムンバイはですね、大都会にあるそのような大きな問題が渦巻いているような、そのような土地でした。ムンバイドリームを求めてですね、いろんな地域からですね、多くの人々がやってきます。そしてもちろんその中には親を亡くした多くの子どもたちが、その大人たちに紛れてやってきます。しかしそこには夢はなく、そこにあるのは子どもたちを本当に食い物にしていく、その闇の力、そして罪の力、そして子どもたちを破壊していく力、それがそこに働いています。多くのスラムがあります。ムンバイはアジア最大のスラム街と言われています。何千というスラムの人々が住んでいます。そしてそのスラムは一つではなく、まちまちにいくつもいくつもあります。またスラム、またスラムという具合にですね、スラムがあります。これは、テント、ブルーシートでできた家ですけれども、これからモンスーンの時期になりますと、嵐ですので、このような家はすぐに潰れてしまいます。そしてカースの低い人々はですね、危険なところを選んで住んでいますから、これは山の斜面の下にあるんですけれども、モンスーンの時期になると、毎年200人、300人の人々が、その雨で流されて亡くなっていくというニュースを聞いています。この白いサリーを着た姉妹はですね、この何千人もいるこのスラムの中で唯一救われたヒンズー教徒です。彼女は本当に歩くことができなかったんですけれども、祈りによって主に癒されて、その癒しを持って彼女は主イエス・キリストを証ししようとしています。しかしなかなか多くの人々は心を閉ざし、そしてその福音を受け入れようとはしません。しかし彼女は諦めずその福音を述べ伝えています。これはスラムの子供たちです。これが、スラムの中に入ることのできない不可食植民と言われるアンタッチャブル、触れると手が腐る、見ると目が腐ると言われている、人間扱いされていない多くの人々です。彼らは仕事も探すことができず、仕事に就くこともできませんので、本当に血を這うようにして、食べるものを探し、家族で、一日中、その一日の糧を探してですね、このようにして、動き回っています。しかし、その貧しさの中にいても、家族と共にいる子供たちは、貧しいんだけれども、その目は、喜びで、満ちている。子供たちの目はキラキラしている。貧しさだけが彼らを苦しめているのではないということをですね、そのことを見ることができます。これは、ユースの礼拝ですけれども、真ん中にいるその小さな男の子は、伝道師によるその、伝道メッセージの中でイエス様を信じ、そして賛美し、礼拝に出たいという思いを持ってですね、大人の礼拝なんですけれども、どんな礼拝の中でも御言葉が聞けるなら、賛美をすることができるなら、どこにでも出たいと言ってですね、この大人の礼拝の中に紛れて、主に礼拝を捧げている姿を見ることができました。この子もヒンズー教徒なんですけれども、私が使わされていったその孤児院の中で祈りを覚え、そして一日に何度も何度もこうやって主に祈る経験を積み上げていく生活を送るようになっていきます。 このフレンドシップセンターインディアは、家族を失った、全く孤児になっている子どもたち、それからまた親が養育することのできない、親に捨てられてしまった子どもたちが、福音を聞いて、そして、伝道師たちから、このフレンドシップセンターインディアに導かれて、で、ここで養われ、そして御言葉を聞き、クリスチャンとして、そして、また彼らも地の塩として後に送り出されていくために、ここで、訓練を受けています。これがフレンドシップセンターインディアンにいる小さな子どもたちです。本当に様々なところから来ていますので、顔の形や、そしてまた言葉も違いますし、そして、習慣も違うんですね。ご飯の食べ方とかも違います。でも彼らは家族として生活しています。この真ん中にいるお母さんはエイズです。左側にいるのがお兄ちゃんで、右側にいるのが妹なんですけれども、多分お兄ちゃんもかなり結核か、もしかしたらエイズかもしれないんですけれども、病気を侵されている状態です。孤児院の中にいる多くの子どもたちは、ほとんどの子どもたちは結核です。そして、結核もですね、その養生をしながら、豊かなものを食べて、おいしいものを食べてゆっくりするならですね、結核は治っていく病気ではあるんですけれども、彼らはその状況の中にいませんから、この結核はどんどんどんどん増え広がっていって、またその一緒に住んでいる子どもたちに、こう今移っている状態です。これは、女子寮の中で、賛美ダンスを教えるんですけれども、これは賛美ダンスをしているところなんですけれども、いろんな地域から来た子どもたちが、一つの誠の神を喜んで賛美する、そのダンスを覚えて、そして、その毎週ですね、月曜日になると、そのダンスと賛美の日があるんですけど、子どもたちは自分たちが準備したものをですね、それぞれに発表していくという、その楽しい催しもあります。これは、新しく入ってきた子どもたちなんですけど、彼らはそれぞれに障害を持っています。インドの子どもたちは本当にたくさんの子どもたちが障害を持って生まれてきます。多くはポリオですね、指がなかったり、そして片足が短かったりします。そして生活するのに少し不自由はあるんですけれども、屈託のないその笑顔を持ってですね、主に祈って、そして支えられていくことを期待しています。これが食事風景ですけれども、ドロドロの足で外に出て、おトイレに行って、また帰ってきて、またその床の上でご飯を食べる習慣ですね。ちょっと日本人には本当に受け入れがたいような習慣なんですけれども、これも受け入れていかないといけない。もうテーブルは後ろにあるんですね。だからそのテーブルの上で食べましょうと言ってもですね、彼らはそれをしないですね。もう小さい時からこの床の上でご飯を食べるという習慣がありますので、もう全然その下に置いていても全然平気なんですね。その横をこんな大きなネズミがこう走ってるんですけど、それでももう平気でご飯を食べています。これは、マラリアですね。マラリアも本当にこの時期、雨季の時期になってくると、本当にたくさんの子どもたちがマラリアにかかります。マラリアの子どもの刺したその蚊が次の子を刺すと、また次の子がマラリアに伝染していきます。これは本当に法定伝染病で、多くの子どもたちは一気にそのマラリアに感染していきます。これは水による被害ですけれども、多くの子どもたちは、この水の被害を受けています。皮膚病は本当にインドの人々にとってとても大きな問題ですね。でもなかなか治す薬もないですし、水が本当に悪いので、どんどんこの病はひどくなっていきます。これもその女の子の足なんですけれども、これはこう一部分じゃなくて全身にこう広がっていきます。そして神経を侵していく出来物ですので、本当に痛くて靴も履くことができない、もう泣きながらですね、毎日毎日祈っています。子どもたちは、本当にたくさんの子どもたちが同じ病に苦しんでいます。これが、昨年クリスマスに召されていた女の子ですけれども、本当にこのセンターの中で、本当に地の塩、世界の光となって、彼女の死を通して、この施設の中にあったヒンズーのしがらみ、そしてまたヒンズーの習慣のようなものでしょうか、そのようなものが本当に悔い改められて、今本当に変わっています。子どもたちはどんどんどんどん変えられています。 これが、先ほどの、体に害になる水の根源なんですけれども、このタンクの中に地下から上がってきた水が入っています。で、この中で、その水がですね、まあ、断水とか、そして、停電になりますから、途中で止まったままの状態で、外はもう40度ぐらいありますから、中は蒸された状態ですね。菌はどんどん繁殖していきますし、その電気が通ると、その水をですね、流れてきたら子供たちは喉が渇いてますから、もういきなりダメダメ飲んで、もう飲んではダメって言っても、もうその水にもう、こう飛びついていくんですね。そしてもう飲まざるを得ないという、そのような状態の中で、どんどんどんどんその水による病ですね。それが、増えています。これは一つのスラムなんですけれど、スラムの中で救われた、最初二人から始まったスラ、あの、教会なんですけれども、今この牧師先生が礼拝して、メッセージしている後ろにですね、子供たちが40人とか座って、礼拝をしているんです。そして入れない人たちは外で立ち見をしている状態ですね。本当にロカースの人々の中にできた一つの教会です。インドはやっぱり社会的に貧しい。そしてまた、その教会に行きたいけれども、自分たちは本当にローカーストである。だからそのカーストのちょっと高い人たちの中に入っていくことを遠慮しているんですね。でもここは本当に全ての人がローカーストの人ですから、彼らはもう本当に押し合うようにしてこの教会の中に入ってきます。そして彼らの生計を養っていくために、この牧師先生はブロックの会社というものを始められて、そしてその仕事に就くことのできない多くの人々たちを雇い、ブロックを積む人、運ぶ人、そして壊す人、作る人、もう本当にそれらの分野にですね、渡って、多くの人々をその教会の働きの一部分として、会社経営のようなものをしながらですね、彼らの生計を養っています。そして、彼らはその神様の恵みによって、今まで仕事をすることのできなかった人々は、その恵みによって、感謝を持って教会に献金し、教会がどんどんどんどん大きくなっていたというふうに言われています。私がこれから使わされていくそのアラハバードは、人口107万人の北のインド、そして平野部にあります。このアラハバードはとても小さな町なんですけれども、ここが本当にヒンズー教徒の巡礼のスタート地点と言われています。ですからこの現地の教会は、このスタート地点であるこのアラハバードが、イエス・キリストの勝利によって勝ち取られて、ここから、ヒンズー教徒のその巡礼がなくなっていくようにというふうにですね、祈っています。そしてここがキリストによって勝ち取られていくようにというふうにですね、祈っています。これが、巡礼が始まった様子なんですけれども、普段もインドですから、どこを見ても人、人、人なんですけれども、巡礼が始まると本当にインド中から、インド人が本当に世界に出ている人たちも、戻ってきて、この巡礼の旅に参加したりします。そして4年に一度、とても大きな祭りがあります。そして1年に一度、この巡礼のスタートがあります。ですから、これはまだ1年に一度のスタートなんですけど、4年に一度のクングメラという、とても大きなそのインドの宗教の祭りになりますと、本当にもう街が割れんばかりに多くの人々がやってきます。そして、その聖なる川と言われる川でですね、沐浴をし、自分たちの罪を清めて、そして巡礼に回っていきます。アラハバードの足はこの人力車なんですね。多くの人々はこの人力車を用いています。そしてこの人力車を運転している人々は、力車と言われているんですけど、その力車の人々はですね、本当に低いカーストの人々です。彼らは朝早くから夜遅くまで、灼熱のこのインドでですね、45度もあると言われているところを、大人を乗せてですね、ああやって自転車で、一日中あちらこちらと動き回るんですね。本当に、残念なことなんですけれども、お金を持っている多くの人々はですね、この彼ら、低いカーストの彼らにとってですね、1時間乗せて、さあ、じゃあお金をくださいという彼らにですね、お前たちにお金をあげる必要がないと言ってですね、お金をあげなかったりするケースもあると聞いています。それでも彼らは逆らいません。なぜなら、自分たちの上にいるカーストに仕えて生きることこそ、自分たちが今度こそもっと高いカーストに生まれ変われると信じているからです。これが水牛ですね。水牛と牛はもう至る所にいます。 いっぱい残骸もあります。で、これは野牛ですので、飼っている人がいませんから、朝になるとぞろぞろ出てきてですね、そして昼になるとその川の中に入って水浴びをしています。で、夕方になるとまたどこかに戻っていきます。これが私が一番最初に学校から紹介されて入った家なんですけど、20軒家を回ってですね、すべての家はもう偶像だらけですね。もう変な、もうこんなグロテスクな偶像がね、もう入り口に貼ってあったりとか、家にはめ込まれていたりしますので、そこにはどうしても住めない。でもここの家にだけは一つも偶像がなかったんです。ですから私は、ここにしようとですね、決めたんですね。そしてこのお部屋、いくつもあるんですけど、1、2、3、20畳の部屋が3つあって、そしておトイレと、それから台所、15畳があります。私にとってはですね、もう荷物があんだけしかないので、もう本当に使うこともなかったんですけれど、ただ偶像がないというので、私はここに入ったんですけど、その入ったその夜からですね、プジャというですね、そのヒンズー教徒がですね、お金持ちのヒンズー教徒の人なんですけれど、プジャと言って、音楽のようなものなんですけど、ずっと流し続けですね、夜中に。夜中2時ぐらいからそのプジャが始まるんです。というのが、それはもう石でできた家ですから、ものすごい響くんです。暑い、気持ち悪い、もうそこではもう寝られない。で、よく聞くと、そのオープンスペースがあるんですけど、家の中に屋根がついてるんで、皆さんおかしいなと思われる方もいるかもしれないですけど、オープンスペースがあって、ヒンズーの人々はこのオープンスペースからヒンズーの神々が出入りすると。そのヒンズーの神々が出入りする家は祝福されるというふうに思ってるんですね。ですから、部屋のいくつもにそのオープンスペースがあります。これが私の生活スペースです。ござ、1枚、そして枕と聖書と、それから足置きですね。下は大理石のように見えるんですけど、石なんですね。ですから暑くて、もう布団とか敷いてしまうと、もうこもって寝られないんですね。ですからござを敷いて、その上で布団を敷かないで2ヶ月過ごしました。そして、ここを出る計画を立てたんですけれども、神様どうしてこんなところに、まあ言えば私にとっては、まあ無駄なスペースなんですね。そして、そこにどうして送られたのか、主の計画がきっとあるだろうというふうに思ってたんです。これが私の部屋から見たその景色なんですけど、ここは本当に高級住宅街ですね。インドの中にある高級住宅街で、まあ前が政治家の家ですね。一つ一つはこれアパートじゃなくて一人の人が住んでる家なんです。こういう格差があるわけです。そして私はこの西というこの女の子に出会うことができました。この私の召しは、そのローカーストの人たちに福音を届けていくということなので、どうしてこんなお金持ちの家に住まないといけないのかというふうに私はとても疑問に思っていたんですね。でも、ここに来る、そのお掃除をしに来るですね、彼女に出会った時に、あ、主の計画はここにあるんだということを見ることができました。そして、この弟と、最初に仲良くなったんですね。そして、その弟と私のこのジェスチャーと、下手くそなヒンディー語で、少しずつ仲良くなって、お姉ちゃんと話すようになりました。なかなか、その児童労働者と直接に話したりとかする機会というのはなかなかないんですね。多くの宣教師たちはどうやって知り合ったのというふうに言ってたんですけれども、それは本当に主が、その機会を与えてくださった。そして、この方もそうなんですけど、お掃除に来られる方です。そして、この方の子供さんも脳性麻痺、そして娘さんは拒食症という、もうそのヒンズーの社会が嫌で拒食症になってしまった、そのような娘さんを抱えておられました。これが、大家さんの奥さんなんですね。彼らは、その偶像礼拝がその辺にないので、私はヒンズー教徒じゃないと思ってたんですけど、実はお金持ちですから、私の部屋の上に偶像部屋が、礼拝所があったんです。そこで礼拝していたんです。私は全然それに気がつかなかったんですね。そして彼女は、日本人はみんなお金持ちだと思っていたんですけど、あなたは貧乏だったんですねって言われたんですね。なんでこんなこと言うのかなというふうに思ってたんです。そして、ある日洗濯物を干しに行って、ちょっと下を見たらですね、その、まあ、オープンスペースがあるわけですね。上にも下にもオープンスペースがありますから、下の家からも上の家からも私の部屋は全部見えてるということが分かったんですね。そして私がゴザの の上でご飯を食べて、御座の上で宿題をして、御座の上で寝てるということを彼女は見てたんですね。だから日本人っていうのはものすごい、もう誰もは金持ちだと思ったけど、あなたは貧乏なのね、じゃあうちの家にご飯を食べに来なさいと言ってですね、彼女は毎日私を夕食に誘ってくれるようになりました。それがこの夕食ですね。豆なんですけれど、ひよこ豆なんですけど、謙敬なヒンズー教徒の人々は、卵も食べませんし、お肉はもちろん食べませんし、鶏も食べません。牛乳はチャイを飲みますから飲みますけれども、もうほとんどが豆と小麦ですね。そのような生活です。お金持ちの家ですから、ちょっと甘いものもあるんですね。この甘いものを、こうデザートも出てきました。でもこれはもうとても甘くて食べられない。本当に、そういう機会を通して神様がまたこの、大家さんの奥さんにですね、福音を伝えるというチャンスを与えてくださって、私がクリスチャンであるということを彼女は知っていますし、もっと知りたいと、一緒に祈ったり、そしてまた聖書の御言葉を分かち合ったりする、その機会が今与えられています。これが、ヒンズの祭りの残骸なんですけれども、本当に至るところに電気、そしてまた音楽、爆音でですね、一週間ぐらいになるんです。そのおかげで、市民の家の中には電気はなく、水道も止まり、本当に、辛い一週間を送ることになる。これもそうですね。本当に普通の日でも、もう人、人、人で、牛、人、牛、人、牛、人ですね。はい。これが、児童労働者ですね。本当にアラハバードに入った時に、インドの中で多く問題になっている、その子どもたちが学校に行かないで、その働いて、家族を養っているという、そういう話をよく聞きましたけれど、本当によくよく見ます。しかし彼らは生き生き働いています。そして家族のために役に立つことをとても喜んでいます。ですから私たちがそれを裁くことはできないんですね。もしその働き手が一人いなくなると、その家は食べていくことができない可能性もあるんですね。ですから彼らは家族のために働くことができて嬉しいと言っています。もちろん子供ですから遊びたいし、学校も行きたいと思うんですね。でもそれを決めるのは私たちではないんですね。そしてその子供たちを守り、そしてその子供たちを育てたいと考えておられるのは私たちの主であると本当に思わされます。この子もそうですね。いつも野菜を売っています。朝何時に起きて野菜を買いに行くの？と聞いたら、朝4時に起きて野菜を買いに行って、そして洗って、荷車に乗せてここまでやってきます。そして並べます。きれいに並べても大人がやってくると足でのけられて、お前たちは端っこに行きなさいと言われたりすると言っていました。それでも彼らは自分たちのカーストを守るために、使えるために、そのまま、逆らわずにそれを甘んじて受け入れています。これがそのお掃除に来ていた女の子の家なんですけれども、子供たちと仲良くなって、そしてまた家に招いてくださるようになりました。4畳半ぐらいの家の中に8人住んでいます。そして電気ももちろんないです。水道もありません。その家の今外側になんか簡易ベッドみたいなのがあるんですけど、それで多分外で3人ぐらいで寝てると思うんですね。その周りはもうドブ川です。もう蚊とか虫とかがもう本当に臭くて、本当にここにじっと座っていると、そう、匂いでこう気分が悪くなってしまう人もいるかもしれません。そして少しずつこのヒンズの家族に今導かれています。どのように福音を伝えていくべきなのか、そして神様はどのようにこの方々の心を開いてくださるのか、それに期待をしています。これも最初はその一番向こう側にいるのが教職所の娘さんなんですけれども、最初私が行った時はもう外国人だという目で見て、なんでこんなとこに外国人がいるのというふうに見てたんですね。でも一緒に座ってご飯を食べるようになって、彼女は少しずつ少しずつ私に近寄ってくるようになりました。そして今はですね、彼女も私の家を訪ねてきてくれますし、私も彼女を訪ねていくようになりました。そして少しずつその交わりを神様は祝福してくださっています。これは教会学校の子どもたちです。たくさんいます。 本当に50人、60人の子供たちがいるんですけど、まだまだなんか CS 教師もたくさんいるんですけれど、どういうふうに教えていいのかわからない、どういうふうに導いていいのかわからないという状況の中で、今私はこの CS 教師を教育するという働きを今させていただいています。これからもまた戻って子供たちのその働きと、また教師を育てていくという働きに戻っていく予定です。これが教会の礼拝の様子です。この後ろにいるお母さんが抱いている子供もポリオです。やっぱりそのたくさんの家庭がありますけれども、耳の聞こえない子ども、そしてこのポリオの子ども、そして、まあ皮膚病を患っている子ども、エイズの子ども、たくさんの子どもたちはいます。そして知能に問題を抱えている子どもたちもたくさんいます。これはやっぱり劣悪な環境のもとであるなというふうに思わされています。そういう子どもたちは虐げられています。残念なことにいじめられて、そしてまた石を投げられている姿もよく見ます。これが救われる姉妹の洗礼です。このような本当に偶像礼拝に縛られたその中で、多くの兄弟姉妹たちは献身したいと、主よ、あなたに仕えますと手を挙げてですね、洗礼を受けていきます。しかし、本当に残念なことに、家族の迫害が彼女たちを襲ってきます。それはもう周りにあるそのヒンズーの迫害とかではなく、身内の迫害ですね。本当に間近にいる迫害ですね。女の子は叩かれたり、髪の毛を丸坊主にされたり、また兄弟たちは、爪の中にこう針を刺されて、回収しろというふうにね、言われたりとか、そして、ひどい人は、その本当に献身したいと願った時、教会の中で、お父さんにですね、ナイフで刺し殺されてしまったという、そのようなケースもあります。こうしてそれでも献身している兄弟たちは喜んで奉仕しています。朝から晩まで働きながら、その合間を縫って教会で奉仕しています。仕えていく姿、そして喜んで、もう見ていただくと分かるんですけど、ものすごい暑いんですけれど、この子どもたちにその分かりやすく聖書を教えるために、自分たちの体を使ってこうやって奉仕をしてくれています。ぜひ、犬の魂のためにお祈りください。まだまだカースト制度のしがらみは本当に色濃く残っていますし、その虐げられている人々がイエス様に出会うことができますように、そして、偶像礼拝の中に生きる人々が解放されて、真の神に出会うことができるように、また救われた人々が迫害から守られて、本当にインドのリーダーとして立っていくことができるように、これは本当に祈りが必要です。そして神様はその祈りを聞いてくださると確信しています。誰も等しく神様に愛されている存在であるということを人々が知ることができますように、そのカーストの中で生きている人々は、ああ私なんかというふうに思って生きています。しかし、あなたこそイエス・キリストの恵み、救いを受けていいんですと、その恵みを喜んで手を出して受けますということができるように、彼らの心が本当に主に向けられていくことができるように、そのために多くの働き人を起こしてほしいと願っています。まだまだ足りません。インドは世界で一番福音が述べ伝えられていない場所として、いない国として挙げられています。本当に残念なことですけれども、宣教師も入っていますが一部分です。南にはたくさん空いていますが、北にはまだ宣教が全然届いていません。そのところに、短期でもこの宣教を見に行きたい、そしてこの宣教に触れたいという多くの人々が起こされていくようにと願っています。そして神様がフルタイムで宣教に出てきなさいと、その重荷をいただいて、私が行きますという人々が増やされていくように、行く人たちを支えますという人たちが増やされていくことができるようにと心から願わされています。私たちの主に感謝します。ありがとうございます。
佐山先生、ありがとうございます。しばらくインドの宣教のために祈っていきたいと思います。 先ほども先生のメッセージの中にありましたけれども、たくさんのカーストが今も依然として残っていて、その残っている何百何千というカースト、細かく細分化され、また宗教もその中にあって細かく細分化され、お互いの間でこう敵対心やひがみやそういったものがあって、本当にインドの国が一つになることが妨げられていますし、またイエス・キリストの福音が述べ伝えられても、そのカーストや宗教が壁になって、そこから突破していくことができない。お互いの間に、それがまたさらなる迫害の火種になっていく、そのような現状の中に、難しい中にあります。このインドのためにしばらく今皆さんもご一緒に声を上げて祈っていきましょう。